RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、コーヒースイッチオン。8月10日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、だんが早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃら、バラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日のメインパーソナリティは小杉のマドンナになりたいんですけれどね、まだまだ、まあどんな人、いつになったらマドンナになれるんだ、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。そして
流暢に喋りますねやっぱり ね、もうこの自己紹介、
じゃあ私も負けじてちょっとお願いしますよ。
はい、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダーかじったハートは仲間の証、気をつけないとあなたのハートもそしてお耳もガブッと食べちゃうぞ、ゆうゆうこと大塚優です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆうゆう今ゲストのね、うん、お三方見ながら言ってたね、はい、誰もゆうゆうのこと見てない、
あらちょっと眩しくてね直接見るのね大変だと思うんですけどね、
緊張してる
のね、大丈夫よ、はい、楽しんでください、
はいはい、そして、もう一人のね、パーソナリティルルお姉さん、今日はお休みなんです。プロデューサーのシチューさんは別の場所から放送を見守ってくれております。
はい、
さあ本日の小杉スイッチオンは夏休み特別企画、夏休み川崎大好きつわもの小学生中学生大集合ということでですね、つわもののお三方にお越しいただいておりますよ。ご紹介したいと思います、はい、生まれ育った川崎市の魅力を世界に伝えたいという小学6年生の中谷優斗さんを、そして歴代総理大臣の名前と何をした人かが大体言えちゃうよというね、小学3年生の倉原聡真さんを、そしてそしてドラえもんが大好きでタケコプターの空の権利に興味を持っちゃったこの中学2年生の今西健信さんのお三方にお越しいただいております、はい、さあこの夏休みワクワクすることを探したい、自由研究探しのヒントにしたいという方はね、もう特に聞いた方がいい、
本当に
集中して聞いた方がいい、
集中して聞いてほしい、
お子さんだけでなく大人の皆さんも今からでも遅くないですよ。自分がワクワクすることを始めて強者になっちゃいましょう。中谷優斗さん、倉原聡真さん、今西健信さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、一言ずつもらおうかな。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
声出してごらん、声出してごらん、よろしくお願いします。
大丈夫、
はい、
よろしくお願いします。番組後半のねゲストトークコーナー、リスナーの皆さん楽しみにしていてください。はい、今聞いているよという皆さん、お便りくださいませ、お待ちしております。パソコンやスマホから小杉スイッチオン番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグつけてカタカナで小杉スイッチオンからお送りください。 Facebook のねコメント欄でも大丈夫、 LINE 公式アカウントからもいただけます。 LINE 公式アカウント、いつも言っておりますが番組からの通知はしてないんですけれど、お便りはいただけますので安心して送ってください。採用された方で住所と本名が記載されている方には小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントします。ここで中原区のお天気をお伝えしたいと思うんですが、今日ね意外と雲が厚いのね、
うん、
ね、日は当たってないね、暑いよね、ありがとう声出してくれて、
白い雲がもくもくしてる感じ、
そんな感じ、うん、あの日がすごい差してるわけじゃない、うん、この武蔵小杉なんですけれど、最高気温34度、
はい、
昨日の武蔵小杉周辺がね何度か突然の雨にね見舞われて、
そうでしたね、
はい、大変だったんですけれど、今日はその心配はないそうです、はい、相変わらず最低気温がね27度28度というね高い数字ですので、家の中でも、熱中症対策をしっかりしていきましょう。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております、川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム、小杉スイッチオン。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
の口吉、こんな喉の口まだ酔いの口、クリエイティブの地産地消の口吉、
詳しくはの口吉で検索。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み しくなく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、自動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
さあ、この CM 中ですかね、もうね、小学生中学生の皆さんが、はい、あーちょっと緊張してるみたいな感じでね、
お家の方もね、
そうなんですよ、スタジオに、はい、保護者の方も、はいはい、来ていただいておりますが、どうぞ後ろのね、お座りいただいてます、よろしくお願いいたします。
お願いします。
本当だったらマイクいっぱいあったらね、おしゃべりしていただきたいんですけどね大丈夫ですか
はい、ありがとうございます。
79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送中、小杉スイッチのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、また世界にまで発信しております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ ケイコと
ガブのゆうゆうです。
はい、よろしくお願いいたします。
夏といえば花火だなっていうようなね、
いやー間違いない、
昨日
そう
狛江市の
ね、
はい、花火、なんか武蔵小杉からもう見えたのかな、
そこは見えなかったのかな、
武蔵小杉はどうな、でも高いところからだったら見られたかもしれないですね、多摩川の方だから ね、はい、皆さんもいろいろ SNS 拝見してるとね、見たよとかね、
素晴らしい、
はい、投稿が多かったんですけれど、
ね、
はい、すごかったの、ね、昨日その多摩川挟んで狛江市っていうところにね、
私今の向こう側ね、
そう、リスナーの皆さん、今ゲストさんたちに一生懸命言う小学校を見ながら喋ってるんですよ、
ね、小中学生がね、
はい、5000発だったんだって、すごいよね、はい、でかいよね、そしてね、7月31日月曜日はうちからもね、みなとみらいの花火がちょっと見えた ね、はい、で花火っていうと、こっからはちょっと DJ 恵子の思い出話になるんですけどね、
ちょっと聞かせてくださいよ、
はい、年子の娘たちがですね、小学生低学年の時に行った新潟県の長岡花火大会ですよ、
行ってみた
い、すごい人だったんですよ、それでですね、私の思い出というのがですね、はい、娘たちが2人ともお母さんおしっこということでですね、
ね、
大変なんですよ、長岡の花火大会、トイレ行ってみたらずらっと人が並んでおりまして、そして
やだ漏れちゃうっていうようなね、
小学1年生2年生がですよ、私はその2人を連れて駅の方に歩いて行って、どこにトイレがあるかもわからない、どこにコンビニがあるかもわからないところで、
ですもんね、
ですよ、でコンビニはああいう時はね、トイレ使えなくなっちゃうんですよ、
ちょっと今日沸かしてないです、
はい、で、あの時はお寺があってね、そのお寺真っ暗だったんですけどね、どんどんどんどんどんって叩いてですね
ミサイル、
そう、お手洗い借りたの、もう外にあるトイレ使っていいですよって住職さんがおっしゃられて、
お優しい、
携帯の明かりをつけてですね、うん、真っ暗なトイレ、うん、虫がいっぱい飛んで
いるでしょう、いるでしょう、
はい、そんなところに行った、あれも並んでた方が早かったなっていうような、ね、はい、ちょっと思い出が ねあるんですけれど、でもやっぱりね、あの大輪の、ね、うん、しかも音が迫力あるじゃないですか、
そうそうそう、心臓に響くというか、ね、もうズドンときますからね、
そうだから、ね、ああいうのをね、うん、ちょっと経験するのもいいなということで、皆さんはね、うん、あのトイレの対策方法ってちょっと潜ってみてください、でね、対策しながらね、楽しんでいただけたらと思うんですが、うん、今日のゲストの皆さんはあの花火なんか好きですか、中谷さん
好きですよ、
好きですか、
好きですけど見てます、
好きですけど見てません、見てません、
でもほら、はい、コロナ禍中に4年間、ね、うん、ね、どこもかしこもお休みしてたから、
た
見たことがないっていうお子さんはいるかも、
確かに手持ち花火も外に出ちゃいけないようでしたもんね、
う
ん、
そうそう、あとやれる場所も限られてね、あのどこか公園でも気軽にできなくなってきてるので、
うん、そうね、
公園でやった人めっちゃ見る、
ね、いる、
そう、本当は多分ね、ダメですって言ってる公園もあると思うんだよ、
ね、今西さんはどうですか、さっきからあまり喋ってくれませんが
花火めっちゃ好きですよ、
うんうん、
今年あの奈良に旅行行ったんですけど、そこであの4年ぶりぐらいにその花火見て、うん、もうめっちゃ綺麗だなって、
あーいいなー、
ちょっと今中学2年生と喋ってるって感じじゃなくて大人と喋ってる感じだった
すごいね、ありますね、
はい、
ということで皆さんもねぜひ今年からはね4年ぶりとかいろいろね解禁されてますので、見に行っていただけたらと思うんですが、なんか玉内さんも行ったんです。
そうなんですよ、うん、あのね先ほど話題に出た狛江の花火、はい、昨日玉内さん行かれたみたいでお便りいただきました、はい、けいこさんゆうゆうこんにちは、玉内です、うん、台風の影響ですかね、うん、昨日はいきなりの雨かと思ったら、はい、いきなり晴れたりまた雨降ったり忙しい天気でした ね。それでも夕方には落ち着いて、うん、狛江玉川花火大会が行われ、はい、花火を楽しむことができました。花火と終了、花火の終了と同時に雨が降ってきて天気のタイミングが良かったですということでございます。
玉内さん見に行ったんだ、
見に行ったのかな、上り島ね、玉内さん玉区の方だから見えたのかも、ご自宅からもしかしたら、
うんうんうんうん、ねえ、いいな、
本当にね、この大輪の花を咲かせている場所をみんなで行きましょう、
行きましょう
行きましょう、
今ここに大きな花火打ち上げようぜってことですか
そういうことで、
はい、
はい、このコーナー終わりたいと思います。
建物あるかも、
あ、そうだよね、冷静なツッコミ入った
そうだよね、はい、このコーナー終わらせたいと思いますが、
はい、ゆ
う
ゆ
う、さあリクエスト曲をね、はい、リスナーの皆さんに聞いてもらいたいと思います。
はい、ありがとうございます。では1曲目、花火にちなんでこの曲です。愛子で花火。
リスナーの皆さんには1曲聴いていただきました。次のコーナーが、小杉周辺情報をお伝えする前にですね、 RR コーヒーさん出店情報をお伝えしたいと思います。RR コーヒーさん本日はお休み、明日11日は中原区サントリー前サントリー商品開発センターで11時から17時、12日土曜日はサンラフレゆりが丘10時から16時、キヌタ公園で10時から16時半です。そして13日日曜日もね、キヌタ公園と玉川の丸子橋ですね、そちらにいます。さあ武蔵小杉の皆さんね、来週月曜日が武蔵小杉のあのプラウドタワーのね前に RR コーヒーさん来てますので、11時から17時楽しみにしていてください。では小杉周辺情報ゆうゆうお願いします。
はい、本日はですね、うん、まさにこの週末と言いますか、明日祝日ですね、世の中はね、そう山の日でね祝日で、このそうなんです。世の中どうなんですか、今日からお盆休みなのかな、
ね、
明日からなのかな、ちょっとねあれですけれども、はい、明日明後日しあさってのこの3連休、お盆の3連休に、開催されます夏祭りの、ご紹介を、ね、しようと思いますが、
はい、
この番組のこのコーナーでもたびたび私ね好きで取り上げてるスポット、うん、川崎市は川崎区にあります商業施設ラチッタデラ、
知ってる、チネチッタって映画見に行ったことある、
うん、あ、知ってる、中谷君は知ってる、あ、でも2人は知らない、
あ、そうか、そうか、そうか
ってね、そう、川崎区の駅から歩いて5分くらいのところにある賑やかな場所で映画が見られたりとか、あとお店もいっぱいあるんですけど、お食事ができたり、あの買い物できるのお店もいろいろあって、そこで、この3連休で、はい、夏祭り、メインはやっぱね夏なので夜ですね、夜楽しめる、そんなオリジナルの夜市ということで、はい、夏の夜を彩ってくれると、はい、そんな3日間ねご紹介しますよ、
はい、
なんかねどうやら2019年コロナ禍前にも、はい、開催されていて、そちらも大好評だったらしいんですが、うん、4年ぶりの復活ということで、グルメ屋台も楽しめる、そして、古き良き日本の伝統的な夏祭り縁日の例えば射的とかヨーヨー釣りとか、うん、そういった、遊びも楽しめる、そして、はい、音楽とかパフォーマンスも楽しめる、そんな内容ですので、ちょっとざっくりお伝えしちゃいますね。
はい、お願いします。
はい、まずはね、なんといっても夏祭りといったらご飯、グルメ、夏祭りで食べたいもの、何、今西くん、
わたあめですか、
ね、あ、わたあめ、
甘いの好きなの、
あ、そうです
ね、まあね、この中学2年生の男子の口からわたあめって出てくると思わなかった、なんかたこ焼きとかかと思ったら、わたあめももちろんあります。はい、
はい、
はい、はい、どうぞ、
焼きイカ、
焼きイカ、いいね、どうだったかな、
か、うん、ラムネ、
ラムネあるでしょう、多分あるでしょう、
焼きイカだったかな、
いい最高の組み合わせだね、
あとカラヒヨコ、
カラヒヨコはないけどスーパーボールは救えるぞ、はい、というそんな夏祭りのね、はい、中谷くんは食べたいもの、
かき氷食べたい、
かき氷もちろんあります、
ね、
はい、そんなあの定番グルメから、はい、チネチッタ、ラチタデラといえば、うん、なんだっけ、イベントハイサイフェスタっていうね、うん、はいはい、ゴールデンウィークに行われた沖縄のイベントもありまして、そちらでも大好評だ、大人気で行列が絶えなかった人気店も 出店してくれたりとか、はい、はい、本当にいろいろなバリエーションに富んだ素敵な楽しい美味しい屋台がずらっと並びます。うん、そして今ね、からひよこはいるかわかんないけれど、うん、射的とかヨーヨー釣りみたいな縁日もありますし、はい、うん、そしてね、ラチタデラは真ん中に中央、噴水広場があって、
ありますね、
はい、そこの噴水音楽に合わせてこう噴水が流れたり、ちょっとライトアップされたりもするんですけど、うん、それがこうパワーアップして、はい、夜は DJ とかいらっしゃったりとか、うん、こうパフォーマーの方がいらっしゃって、うん、こう幻想的なね、うん、夜の世界を楽しませてくれると、はい、はい、いうことで、で昼間はね、打ち水、うん、やったり、打ち水って知ってる人
知ってます、知ってます、知って
る、SDGs のね世の中だから打ち水とかすごいかもしれないけれど、もちろんリスナーさんもご存知かと思いますけど、うん、まあ、お水をまいてね、ちょっとでもこう冷ややかな、それも違うな、量を涼みましょう、
そうです、
ね、はい、量を取りましょうという、はい、その打ち水とか、あと獅子舞が来たりとかしてね、昼間は昼間で楽しめるという、そんなちったの夏祭りでしか体験できない奇想天外に繰り広げられるサプライズな演出にご期待くださいということで、開催機会8期間は来、うん、明日8月11日から8月13日日曜日まで、各日ともに14時からの開始、1日目と2日目は夜9時まで21時までで、最終日は夜8時20時終了です、はい、会場はラチタデラ1階でございます、うん、ということでぜひお出かけください。そしてもう一個、はい、私の、私的な告知で大変恐縮ですが、
なんだ、
はい、今週の、うん、お休みではなく来週、はい、8月19日土曜日には川崎市幸区にあります小倉神社という、うん、地域の、ね、神社で夏祭りを行われまして、そちらにちょっとガブ出演させていただいて、うんうん、夏のいろんな歌、あんな歌こんな歌を、ね、はい、歌いたいと思ってますので、よかったら気になる方、はい、ガブのツイッターなどチェックしてください。
はい、はい、ガブッと食べちゃう、
ありがとう、ありがとう、いい返事だった、
そうよ、倉原さん ね、 ね、はい、ありがとうございます、チェックしてね、
はい、以上でございます、
はい、推しが来ましたが、はい、ゆいゆありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
以上武蔵小杉周辺情報でした。
さあ、だんだんだんだんゲストトークコーナーが近づいてくるにつれですね、皆さんの顔がちょっと心配そうな不安定な
だんだんこうあれ、お兄さんになればなるほど緊張を高めて、
ね、中学2年生の、ね、うん、方はちょっと、肘をついて考え始めておりますが、うん、ゲストトークコーナーに行く前にですね、うん、お三方にちょっとこのコーナーにも参加していただいて考えていただけたらというコーナーになります、はい、次のコーナー、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答、パフパフパフパフパフパフパフ、はい、中原警察署にご協力いただいている問題で、はい、ゲストさんにクイズに参加していただくコーナーです。今日はですね、お三方で、3人で相談してもらって、うんうん、これからゆうゆうが出す問題について丸か×かを相談していただけたらと思いますよ。さあ、中谷優斗さん、倉原相馬さん、今西健信さんのお三方です。丸か×かでお答えいただきます。準備大丈夫ですか？
はい、
はい、
それでは早速いきましょう。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら？
川崎純情小町の八須賀ゆずです。事件事故を目撃したら110番、110番していいか迷ったらシャープ9110へ相談してください。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ありがとうございました。さあ、ゆうゆう、問題をお願いしたいと思います。
困りました。
では
ね、行くわよ、
え、
みんな、はい、それでは3人に問題です。
はい、
はい、
ドドン
ドドンって言ってました。皆さん、
うん、
歩くことはありますか？
あります。というか走ることや
走ることもあるね。
いや手押し車することもある、ね、
それはちょっと道路で手押し車はちょっとはい、ご遠慮願いたいんですけども、うん、はい、ではみんな、今日はね、近所のお道を歩いてるとしよう。近所じゃなくてもいいや、はい、ちょっと旅行でお出かけした先、今歩いてます、道を歩いてます、はい、はい、
イメージイメージ、
目の前の、うん、横断歩道ありました、向こう側に渡りたい、
はい
はい、しかしそこには信号がありません、
はい、
歩行者用の2つのね、赤と青の信号がありません、うん、代わりに車の信号はありました、うん、あの3色の赤、うん、なんだっけ、赤、緑、
うん、
黄色、
うん、
あ、ちょっと順番間違ってるんだけど、うん、ね、その信号はあった、その場合、
はい、
私たちは歩行者なので車用の信号を見ずに渡ってよい、つまり車の信号が赤でも私たちは歩行者なのでその信号は気にせずに横断歩道を渡ってよい。さあ丸か×か。
ちょっと
罰だよね、多分
だからポッポでやろ、
そうそう、
罰だよね、
うん、罰、
うん、
おさあ、
まとまりました。
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 ちょっと今ね、はいはいはい、中谷くんだけ10分に入ってますけど。どう？
じゃあ、一斉の、
そうしようか。
で、みんなで一斉に言うよ。
かなり分け
だ。これ3人バラバラだったらびっくりなんだけど。
びっくりだけど。はい、行ってみよう。せーの。
バス。
バス。
お、
みんな一致した。
はい。
はい、正解は
正解は、
了解。
正解です。
はい、
ありがとう。
後ろでお父さんお母さんも喜んでいらっしゃいますけれど、
はい、はい、ということで、こういった場合で車両用の信号機のみがあって、はい、歩行者用の信号機がないような場所では歩行者は、車と同じ3つ目の信号に従うようにお願いしますということです。
はい、はい、もうでもねみんな分かってましたからね。
分かってたね。そうだよね、
はい、あとは実行あるの
み、ね、そういうことです。
よろしくお願いします、ね、最低
限の交通ルール
は。そうですよ、
素晴らしいです。
素晴らしい、倉原さん、ね、はい、
今日倉原さんは私の横に座っております。
そう、実はいつもと座り位置が違うんです。
アシスタント席です。
それでいろいろと相づち打ってくれてる
ね。そうでございますよ、
はい、
助かるな。
来週からはお願いしますから、スケジュール確認してもらってお願いします。
はい、以上安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。
さてさてさてさてさて、お待たせいたしました、はい、地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。
ようやく来ましたよ。
ようやく
お待たせいたしましたよ。はい、本日の小杉スイッチオンは夏休み特別企画、夏休み川崎大好き強者小学生中学生大集合ということで、先ほどからもいっぱい声を出していただいております。強者のお三方お越しいただいております。ご紹介したいと思います。リスナーの皆さんは小学生中学生の頃に何かこう興味を持ってね、深く調べたりとか、調べていくうちにドハマりしちゃったことってあります？このスタジオ内に今ね親御さんたちも来ていらっしゃるんですけど、あります？ない。あ、みんな首言ってますね。ないそうです。はい、本日のゲストは生まれ育った川崎市の魅力を世界に伝えたいという小学6年生の中谷優斗さん、そして そうよ、私の原稿これね見てくれて
ますね、アシスタントがね、アシスタントが原稿チェック入ってくれて
る、大変だわ、うん、みんな見せないようにし
ない歴代総理大臣の名前と何をした人かが大体言えちゃうよというね、小学3年生の倉原相馬さん、
はい、
はい、そしてドラえもんが好きでタケコプターの空の権利に興味を持ったという中学2年生の今西健信さんの3人です。この夏休みワクワクすることを探したい、自由研究探しのヒントにしたいという人たちは特に特に特に耳を大きくして聞いててくださいよ。はい、お子さんだけでなく大人の皆さんも今からでも遅くない、自分がワクワクすることを始めて強者になっちゃいましょう。中谷優斗さん、倉原相馬さん、今西健信さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
ようやく来ました。ではお一人ずつリスナーの皆さんに自己紹介をお願いします。今西さんからお願いします。
はい、中学2年生の今西健信です。
よろしくお願いします。
さあ
中谷さん、は
い、小学6年生の中谷ゆとです。
はい、
お願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
小学3年生の倉原聡馬です。
はい、今日はアシスタントですね。
はい、よろしくお願いします。
倉原くん、なんだっけ、学校でお友達になんて呼ばれてるんだっけ、さっき言ってたじゃん。
日本人と理不尽のハーフ。
センスある友達だな。
いやいや、こんなね、うん、お三方に来ていただいているんですが、はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、さあ、まずですね、紹介文でも皆さんにこうね、お伝えしているんですが、この3人、あなたたちは何者なのという質問をしたいと思うんですけれど、うんうん、まず今西さん、
はい、
あなたは何者なんですか？
何者？いや、ドラえもんが好きで、はい、この実際にドラえもんのタケコプターとかが実際にあったらどうなるんだろうなとか っていうのを考えるのが好きな人です。
好きな人ですか。いいな。そういう何者でしたか。はい、さあ中谷さんは何者なんですか。
生まれ育った川崎が好きで、はい、まあ、様々な活動をしている人です。
後で詳しく。後で詳しく。はい、よろしくお願いします。もう中谷さんはね、2021年
かな、
ね、はい、の私たちの番組にもね、
7月1日の川崎市制記念日だったんですよ。
そうなの、そうなの。
そうそう。
で、川崎検定の史上最年少合格者、9歳でね。撮ったんですよね。すごい。そう、川崎市政記念日の時に出ていただきました。うん、お帰りなさいませ。よろしくお願いします。
あの頃に比べて背も高くなられて、はい、体も大きくなってね、はい、立派になられましたね。
近所のおばさんみたいなですね。
困らない気持ちになっちゃう、本当に。
それか
お母さんいらっしゃるから
ね。そうですね。
お姉さんぐらいで行こうかな。
はい、はい、じゃあ倉原さん。倉原さん、よろしくお願いします。はい、はい、あなたは何者ですか？
私は、うん、特段と担任よりも暗記力が高くて、うん、2年生まではそれに気づいていなかったんですよ。それで、うん、で暗記力に気づいたきっかけが、うん、内閣総理大臣 YouTube にアップされている内閣総理大臣の動画を見て、でこれは何かにしたいと思って図鑑を作りました。そして大体のことを言えるようになりました。
すごいですね。アシスタントさすが。喋りますね。
恵子さん今話聞きながら口ポカーンとしちゃって。
すごいわ。
すごいわ。
もう来週はゆうゆうに変わってくる。
ちょっとそれがいいかもしれないですね。
さあさあありがとうございます。ではですね、まずお一人ずつに質問していきたいんですが、今西さんいいですか？
はい。
はい。先ほどね、そのタケコプターがきっかけでっておっしゃってたんですけれど、そのいつそれを始めたんですか？
あ、やっぱりこのドラえもんが好きで、うん、もうアニメとかよく見るんですよ。
何歳ぐらいから？
小2ぐらいからですかね。
でその時にすぐに興味を持って調べ始めたんですか？
その頃は普通になんかボケーと見てるだけ。
ボケ、う
んうん、ボケ小6ぐらいの時にこれ実際にあったらいいなって思い始めて、
う
ん、僕こういうの考えたりするようになりましたね。
で調べ始めて、はい、で今じゃ小学校2年生の時からっていうから結構長い間
結構見てましたね。
そうですよね、はい、でそのどんなところに魅力感じて、だって1年ぐらいちょっと調べれば飽きちゃうことってあるじゃないですか。ね、どんなことに魅力を感じたからこう楽しいから今続けてるんですか？
やっぱりこう空を飛べたらめちゃめちゃ楽しいじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱりその空飛んで、うん、まあ、めっちゃ楽しいっていうのを想像すると、はい、やっぱり楽し、まあ、魅力、めっちゃ楽しいっていうところを想像するっていうのが魅力で続けてますね。
はあ、空の権利っていうと私なんかは本当に大人になってから建物の上の空中権とかいうね言葉を知ったぐらいなんですけれど、もうそれもご存知ってことよね、今西さんは。
そうです、そうです、知ってます。その家の土地のところから上300メートルまでは、うん、その人の土地で勝手に入り込んではいけないんですよね。
もう悠々と私はさーんってなっちゃうんですけれど、はい、はい、じゃあ今西さんは将来的にはご自身のお家の空中券も買っちゃう感じですか？
もう買いたいです。日本全国買いたいです。
日本全国
さすがに重すぎます。
大変ですね。保護者の方も、はい、どうしよう。何百億ぐらいかかりますから。
いや、何十億はかかる。
かかりますね。はい。ありがとうございます。さあ、今聞いている皆さんに、これは面白いよ、こんなこと調べてたら面白かったよ、知っておくといいよということなんかあります？ぜひリスナーの皆さん、今日ね、お友達も聞いてるかもしれないので、
うん、
教えてあげてください。
まあ、ちょっと聞いたんですけど、うん、この家の土地が300メートルは入って、じゃいけないっていうことですから、やっぱそれがやっぱ知っておってほしいですね。
それってドローンとかさ今あるじゃない、
はいはい、
そういうのも入っちゃったら
ダメ。ドローンも入っちゃダメなんですよ。そのドローンとかもこうやるときはこうやできる場所で申請をしてやるみたいな、結構厳しくなってるんですよね。
でその空中権っていうか上にさ、権利を持っている土地に入っちゃったら罰金とかあるのかしら？
罰金は確か、
あ、じゃあちょっとそれ調べといてくれる？
次回に向けて。
よろしくお願いします。へえ、でも、 そのきっかけからね、今引き続き、あ今思い出した。じゃあ今西さん教えてください。
一応なんかダメとは言われてるんですけど、罰金とかは特にないんですよ、なんか、が、うんうん、あやむやになってるみたいな感じなんですよね。こういう感じで。
ありがとうございます、はい、さあこういうね、ような感じでお一人ずつちょっと聞いていきたいんですけれど、中谷さんは、はい、どんなことがきっかけでその川崎のことをみんなにし広げたいとか知ってほしいと思ったんですか？
きっかけがマンションにあるデジタルサイネージっていう地域の情報を流している、はい、情報番組みたいなところに川崎検定をしていますっていう、はいはい、広告が流れてきて、うん、でちょうどその時に社会で川崎市についての勉強しててたので、うん、それもあってやってみようと受験したら、最年少で合格することができて、で川崎の工場夜景を中心とした産業観光の魅力を、はい、人に伝えるガイド研修、はい、ガイドになるためのガイド研修というものを実行して、それも無事にやりきりました。で、はい、今年の3月にもガイドをした、桜が咲いてる2階療養水でガイドをしたりしました、はい、
ボランティア、
ボランティア
になるのかな。
そう、でそれと、はい、川崎検定を合格した後に、はい、中原区 SDC が、はい、スタートします、うん、っていうものがタウンニュースでお知らせがあって、うん、それも、はい、ちょうどその時ガイド研修をやろうとしてた時にちょうどコロナだったので、で、それがなくなったから他に地域の役立つことはできないかなって探してた時に見つけたので、うん、でその中原区 SDC にも参加していろんな活動をすることができます。
はい、
中原区 SDC、
ソーシャルデザインセンターっていうものなんですけれど、はい、リスナーの皆さんね、これ中原区のこれからのこうコミュニティを考えようとしてね、団体や個人が世代を問わずして集まって、うん、で地域主体のつながりづくりに取り組んでいるというようなね、その中原区ソーシャルデザインセンターのなんと中谷さんは子ども SDC というのを作っちゃったのね。
はい、
すごい。それはね、
こ入ってる、それも今日出演してる人は、
私ね、みんなの共通点何ってさ聞こうと思ってたんですけど、
そういうことだ。
だってお住まいとかもね、すごい近いわけではないよね。
結構遠いです。
宮前区2
キロ近く、
2キロ近く
具体的に置いてかれちゃうよ。
そこが
それで、一番うまにし君の家では、はい、もう電車とかで10分以上
使う。もう、あ、おいちばれちゃう。おいちばれちゃうからね。個人情報です。個人情報です。はい、気をつけてください。はい、はいはい。そしてね、中谷さんはね、その2023年度川崎市民公益活動として認められたという、その子ども SDC。
素晴らしい。
はい。その他にも、その、川崎市ブランドメッセージ広報デジタル絵本にも535、
はい、
この明かり、
あとこの明かり、うん、時代を作ったビッグロボット、このビッグロボっていうのがガイド研修で自分の好きな昭和電工っていう工場の工場夜景なの、その工場夜景ファンから呼ばれてる名前で、
はい、
でそのそれから名前を取って俳句を作りました
。私も夜景行ったことあるんですけど、屋形船クルーズ、あれすごいですよね。でこのビッグロボっていうね、これ575を読ませていただいた時、なるほどビッグロボかーって本当に思っちゃったんですけれど、なるほどね、工場夜景のそのガイド研修でそういうことを教わるわけですね。そうか、私も小学校中学生の時にもうちょっと勉強していけばよかったということで、
はい、そうですね、DJ 結構今いろんな大人がそう思いながら聞いてるかもしれない、
聞いてくれてると思います、うん、中谷さんありがとうございます、はい、さあお待たせしました、アシスタントのはい、倉原さん、はい、あなたはどういうきっかけでこの歴代
本当に偶然です。
そのちょっと YouTube 見たんでしたっけ？
YouTube で全く調べていないのに、はい、なぜかあの1万本以上ある動画の中でその動画があったんです。
うーん、歴代総理内閣総理大臣って実はDJ 稽古私ほとんど知らないので、ちょっと本日はね倉原さんをお迎えするにあたりちょっと調べてみたんですよ。
ほう。
でも調べることはできても覚えられないの。それを覚えてるんでしょ。すごいですね。
10日ぐらいで覚えてる。夏休みの期間で図鑑作ってたから。
で、そうさっきから気になるのがね、図鑑作ったって何ですか。
そうそうそう。
顔写真ネットで公開されている総理大臣の顔写真をコピーしてそれを貼って鉛筆で地道に書いて功績とかも書く。
あ、
その作業をずっと。
じゃあ100枚印刷したの。
今101台ですかね。
岸田さん101台なので、5回連続で総理大臣を務めた人は1枚だから、はいはいはい、1枚ね、だから101人、それとかも含めると違います。
そうだね、101人いるわけではなくてね、うん、
はい、
はいはいはい。ちょっと私も調べたの聞いてくださいよ。
お、
できるかな。岸田文雄さんはですね、文雄という名前も私最近知ったんですけれどね、100台と101台で合ってますか。
はい、
あ、よかった。これだけです、調べたの。
ちなみに、浜口おさちは前、お父さんが浜口さしおと出したかったんだけど、おさちになって名前が生まれたんです。
ちょっと詳しいことになってきましたね。ここら辺でちょっとこっちに渡していただかないと、私とゆうゆうの立場が危ういものになってきますからね。
にゃにゃにゃってなっちゃったな、
はい、今ですね、ゆうゆう、スタジオの外で、
はい、
R 佐藤さんがこう見学しに応援しに来てくださっているんですけれど、はい、ありがとうございます。 R 佐藤さんもね、すごく興味を持って今の話を聞いてくださってました。ありがとうございます。いや、倉原さん、じゃあ最後にリスナーの皆さんにこれ面白いよっていうことをちょっと一つ教えてあげて
ください。一番面白いことですね、
うん、
一番面白いことは、
止まったの、アシスタント頑張れ
頑張れ、ありすぎるんだよね、うん、面白いことがきっとね、
う
ん、
一つじゃ足りないか。もう一押し情報、
一押し情報で、うん、
はい、
一番長くやった総理の次に長い総理は桂太郎、うん、
は
い、
誰？
ほほ。分かる。あって。保護者の方が。一番長い人はね、あの人だよね。
うん。
うん。
なら答えてください。
はい。
はい、ゆうゆうが答えます。
はい。
どうぞ。
安倍晋三。
正解。
そうかもね。よかった。
素晴らしい。安倍晋三さん。三代ですね。三代。96、97、98。ここも調べたの。よ
かった。でも一番は知ってても。日本一は知っても日本二は分からなかった。
倉原さんに負けまいと調べてきたんだけどやっぱり負けた。
負けちゃった。
はい、ということでね、お三方に聞いてみました。どうもありがとうございます。さあ、ここからはちょっとね、小学生中学生に聞いちゃおうかなみたいな感じの授業で、今授業で、
うん、
この授業以外でなんかこういう授業あったらいいのになっていうような授業なんかあります？提案してください。そしたらもしかして今学校の先生聞いてるかもしれないんで、
あるかもしれない。
作っちゃうかもしれない。
うん、
じゃあ倉原さんから言っちゃう？
はい、
はい、アシスタント席の倉原さん。
私は経済という授業が欲しいです。なぜかというと、円安とかが税とかを円安税株などを分かる授業があってもいいかです。
なるほど。
株の仕組みは株で得する方法、株の仕組みや税とかを簡単な税、消費税や所得税、
うんうんうん、
住民税など住民税や酒や酒税などの税を教えてくれる授業があった方がいいかね。
倉原さんの今日お母様が来てくださっているんですけれど、どうですか、家でもシビアな方ですか。
法律とかも好きなので、
あ、法律がお好き、
漢字も好きです。
は
あ、覚えるのが好き。
覚えるのが好き。いや、すごいですね。多分でも小学校ではまだそういう授業がないんですもんね、日本はね。
6年生ないか、ないのかな。
経済って言ったら高校生、
そうかも。経済の授業はあるかもしれないけど、選択制とかかもしれないですね。
大学ぐらいかな、うん。すごい、ありがとうございます。さあ、今倉原さんが喋っている間に考えてくれたかな。じゃあ今西さん、どんな授業があったらいいですか。
やっぱネットリテラシーですね。
今時だ。
僕自身結構ネット使うんで、
はい、
そういうところをちゃんとしてないと、なんかネットイコール悪みたいな 感じになってちょっと嫌なんですよ。
何この中学生。
ちゃんと世の中を見てるね。素晴らしい。
いやネット何ですか？
リテラシー。
リテラシー。デジタルタトゥー。
ちょっと昔の
でもそういうことも含めてだよね。
デジタルタトゥー。
中谷さん何かあります？
プログラミングの授業。
何みんなすごいんだけど。
まあ、学校で少しあります。
あ、少し
スクラッチとかで、あのパソコンの授業は少しあります。
今少しずつでもプログラミングは入ってきてるんですかね、お父様お母様、うん、徐々に、うん、今だって一人一台とかパソコン持っていけるような時代なんですか。
支給されてるのか。
あ、そうです、
支給されてる。
すごいな。
ちょっと私たちのって今一緒にしちゃいけないあの考えられないですよね。
考えられない、
う
ん、
どうやって支給するのかっていうと、はい、うちの学校は、うん、あのその1学年上になったら、はい、あのその人をパソコンとデータを全て消して次の学年に届けるの
リユースするんだ、
うん、をずっとリトライ。
まあそうですね、もうね、なんかあのリスナーの皆さんね、うん、ちょっとここの小学生中学生たちは横文字がめちゃくちゃ多く出てるね。昔古い人間としてはですね、ちょっとついていくのが大変なんでござい
ます。頭痛くなってきて
る。頭がちょっと痛くなっているんですけれど、ね、さあ、次の質問いっちゃおうかな、はい、この先皆さんこういろいろね、テーマを設けていろいろ深く調べたりとかいろんなことを広めたりしてるんですけれど、他の分野でなんかこうやってみたいことってあるのかしら。じゃあ今西さんだぞ、
うん、やっぱりやるとしたら漁師がやりたいです。
漁師？
漁師ですね。
急に変わって、何、空の次は海？
はい、
そういうこと。何
魚がやっぱ美味しいので、
うん、はい、食べることも好きだもん ね、
いいね。
寿司とか刺身がめっちゃ好きで、うん、やっぱり食べたいんで漁師がいいですね。
あ、もうリテラシーって言ってたかと思うともう嬉しい、中学生でよかった。いや、そうかそうか。でも海もちょっと勉強したら面白そうですね、
うん、そうですね、
うん、中谷さん何かあります？
英語とか。
あ、英語。あ、でもそれって今の川崎市を外国にも広めてもらうためにはちょっと勉強してほしいかも。お願いします。はい、うんうんって言ってくれてますが、倉原さんどうですか？
漢字です。
漢字？漢字今あるんじゃないの？
なぜかというと、はい、あの漢字今できていないんです。
はい。あ、できてないの？
あの漢字辞典を、はい、をも二つぐらい、いや一つ持っていて、うん、それをノートに丸しようとしている。
漢字辞典を作りたいってこと。
それで実際に1年生の子に小学生の時に漢字、うん、あの小学生の字の漢字のの辞典を作ったんです。
ほー、すごいね。こうなんか集めて何かをこう創作するっていう力がすごいんですけれど、うん、いろんなこう本を作っていただけたらと思います。私は
本大量
に作る。よろしくお願いします。
その字、はい、DJ 恵子の、はい、あのあれこれみたいな本もさ作って
お願い
ね、DJ 稽古図鑑。ちょっと乗り気じゃないな。
ちょっと乗り気じゃないので次に行きたいと思いますね。
はい、今までのラジオ聞いてなくて。
じゃあぜひ聞いてください。
さあ、これからじゃあね、うん、それぞれの分野でさらに掘り下げてみたいということがあったらちょっと教えてもらえるかな。さあ、今西さんどうぞ。
本当にタケコプターとか作るんだったら、うん、やっぱ危ないじゃないですか、なんか落ちちゃい、
危ない、確かに危ない、
電池切れ、
うん、すごいな。だからそういうのの対策とかするために、はい、自動運転とか、あと機械自体になんか落ちる、電池切れて落ちる時にパラシュート広げるみたいな、そんなこととか結構調べてみたいですね。
うーん、今西さんはその、はい、もう何、そのタケコプターとかを研究しているうちに、研究とか調べているうちに、はい、フライングヘッドっていう頭にこう装着する超小型飛行の研究をしている大学見つけちゃったんですって。
ああ
、あれ。ちょっとなんかあれ、いただいた情報としてはなんか目指す大学があったりするのかな。
ああ、そう、なんか研究している大学があるんですよ、その、
は
あ
は
あ、飛ぶやつについて。
ちょっと調べちゃったんですよ、 DJ 稽古は、はいはい、歴元研究室っていうのがあるみたいですよ。
あ、そうなんです
けど、東京は。あ、そうなんですか。あ、
そうなんですけど、最近はなんかあんまり出してないんですよ、なんか。
あ、そうなんだ。はあ、やっぱ白はあ、っていう感じで調べて、はい、ありがとうございます。さあ、中谷さんはあります、はい、さらに掘り下げてみたいこと、まあ英語も勉強したらもっともっと掘り下げられると思うんですけれど、なんか、
さっき話してなかったんですけど、うん、
そのマインクラフト上で川崎市を作るみたいなことを、
うん、覚えたの、
あ、そう、まだ始まってる段階ではないんですけど、うん、まあ、やろうとしてて、うん、でそれであのマインクラフトをする上でさっき英語がやりたいって言ったんですけど、
はいはい、
そのゲーム上でコマンドっていうものを打って、うん、あのブロックを一気に1万個設置するとかそういうことができちゃうので、
テーポートもでき
る、あ、そうそう、楽するためにの、
全然 DJ 結構わかんなくなった中谷さんはね、先週ちょっとできなくなっちゃったけれど、子ども SDC クラブでの第2回イベントなんかもね、いろいろイベントを作成してんですよ、作成というか企画してんですよね、
は
い、すごい、できなかったけど残念だったけど、戦国水鉄砲大合戦なんていうのをね、先週やろう、ね、やろうとしてたんですよね、 NEC の公開空地で、はい、これは水鉄砲でみんなでね、濡れてもいいような格好で来てねみたいなこうチラシも
あったんですよ。ちなみにルールはめちゃくちゃ複雑です。
あら、じゃあやんなくてよかった。大変だわ。大変だわ。
足軽、大大自由、はい、内大自由、守り、外守りで復活門、足軽リーダー、足軽、そして将軍補佐将軍。
あの倉原さんは
出世ができるのが、はい、守り店で外守り店、大大臣、左大臣、あ、そして将軍にはなること
ができるんですけど、どんどん
そして
お耳を引っ張ってルール説明とかしてもらえるのが一番いいですね。倉原さんは総理大臣以外でももしかして戦国大将とかも好きなんですか？
好きです。
あら、まあ、人物を覚えるのって結構大変だと思うんですけれどね、はい、そんなお三方にいろんな話を聞きましたが、最後になりますが、まだ喋りたいことあるかな、
はい、はい、今来てくれた
中谷さん、はい、
水鉄砲のイベントは、うん、延期して開催しようと。
もう日にちは決まってるんですか？
ちなみに
まだかな、
ちなみに友達と一緒にやりたいです
。あら、まあ、
今お母さんが、
お母様が、
さっきのルールの続きですが、
さあ、水鉄砲のイベントになりますか？
ルールの続きを BGM に流してくれて喋ってもらう、
はい、10月の28日か29日の、はい、SDGs のイベントで、
はい、それは何を見ればわかりますか？まだあれかな、これからかな、はい、ありがとうございます。聞いてる皆さんね、ぜひちょっとこういうこともね、体験しに行ってみて、そして体験しなくても大人の方も見に行ってみてね、なんか小学生中学生がこんな企画をしてるんだっていうのね、ことも見ていただけたらと思いますが、最後になりますが、今聞いている同じ年代の人たちに皆さん一言ずつメッセージをしていただけたらと思います。何でもいいです。じゃあ今西さん行きましょう。
まあ来年、まあ僕中2なんで、まあ中3になったら受験だと思うんで、まあ、最後の、まあ、中学生遊べる夏休みなので、まあみんな楽しんで遊んでください。
いい、最高、素晴らしい。さあ中谷さん行きましょう。
はい、僕も SDC とかに参加して、地域のいろんな大人と、イベントとかして普通に楽しいので、皆さんも地域活動とか、地域の大人とぜひ触れ合うじゃないですか、
うんうんうん、
交流とかしてみてください、
年代に関わらずね、うん、はい、ありがとうございます。さあ倉原さん行きましょう。メッセージ、
中学生になるまで残り3年があります、
はい、
その3年の間に勉強をたくさんしておいた方がいいんです。将来に、将来の学歴重視のため勉強をいっぱいするのがいいと思います。
はい、そういう意見もあるよね。
そうだよね。
本日のアシスタント今西さん、ごめんなさい、
倉原さんからね、
はい、いただきました。ありがとうございます。本日のゲストをもう一回お名前をご紹介しましょうね。中谷優斗さん、そして倉原聡馬さん、今西健信さんの3人に、つわもの3人にね、いろんな話を聞きまして、つわものだった、もう DJ 稽古今頭が痛いんでございますが、ということで皆さんね、楽しんでいただけたと思います。お三方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。最後までまだいてくださいね。さあ、ここでもう一曲聴いていただきたいと思います。ゆうゆうどうぞ。
はい、もう一曲も夏の曲です。聴いてください。嵐で夏はやて。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
こんにちは、スイッチオンファミリーのルルお姉さんです。
小杉スイッチオンでは番組作りをご支援くださるスポンサー様を随時募集しています。毎週番組中に放送する CM スポンサー様のほか、一口からお申し込みいただける応援協賛も大歓迎です。いただいたご支援はより良い番組作りのために大切に使わせていただきます。詳しい情報は小杉スイッチオンのホームページをご覧ください。皆様の温かいご支援ご協力よろしくお願いいたします。
さあ続いてのコーナーは今日の1分防災です。いよいよお願いします。
はい、防災というか今この季節災害でね、海川の事故とても増えています。これからこのお盆で海や川で遊ばれるご予定の、特にお子さん連れのご家族の皆さん、例えば、海川遊んでる時にサンダルが流されちゃった、ビーチボール浮き輪が流されちゃった、そういう時はねもうなくなってもしょうがないと思って諦めましょう。サンダルなくしても怒らないであげてください。サンダルよりもビーチボールよりも命が大切です。はい、諦める勇気、そのね、なくなっちゃうもの諦める勇気も大切ですから、命を守る行動をぜひ取ってください。
はい、皆さんもね気をつけてください。今日の1分防災でした。川崎ショータイム小杉スイッチオン、時には早くして聞き取れなかったかもしれませんが、あと少しとなってしまいました。ゆうゆうお便りのご紹介お願いします。
はい、まずはペコちゃんさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ今日ポコちゃん情報ということで、ペコちゃんさんからいただきました、うん、18日来週ですね、幸森ハウスのイベントの情報ですということで、はい、こちらにポコちゃんさんが、うん、ペコちゃんさんのパートナーですね、はい、ポコちゃんさんが18日朝、はい、午前10時から4時まで対応しますということで、これね、はい、内容が鉄道模型フェアインサー森をテーマはね、懐かしい特急列車 HO ゲージっていうんですって、うん、このねちょっといろいろ細かくあのご紹介してくださったんですけど、ペコちゃんさんちょっと紹介しきれず申し訳ないんですが、
はい、ありがとう
ございます。そんな HO ゲージのそのなんか模型をね、本物そっくりの模型を見せてくれるそんなイベントだそうで、はい、こちらは明日発行の、タウンニュースにも、記事として載るそうですので、ぜひ皆様幸い区版なのかな、はい、川崎幸い区版ご覧になれる方、ぜひあのネットでもね、どこの地区のものも見られましたら、ぜひぜひこちらも見てみてください。
はい、
ペコちゃんさんのパートナー、ポコちゃんさんがやっていらっしゃいます。
はい、
さあ続いて、いつもありがとうございます。トガちゃんさん、はい、こんにちは。夏休みの自由研究ですか。今年はタンタンの冒険にしようかなと思っております。検証でカップ麺当たったニュータンタン麺の、今度の土曜日は轟でニュータンタン麺のイベントありますし、鹿島名ではあのプロサッカー選手のコラボを開催しているので、行ってスタミナつけたいですということで、はい、はい、ぜひスタミナつけてください。トガちゃんさん、いつもありがとうございます。そして表で聞いてくださってラル佐藤さん、いつもありがとうございます。はい、本日はつわもの小学生、中学生についてですね。子供というのは大人が思うほど子供らしくなく、大人が思うほど大人でもございません。だから深いです。子供には大人にない素直さとエネルギーがあります。そんなことを言う大人を子供の頃はうざったく思っていましたが、大人になって子供を見ると確実に大人にない可能性を感じざるを得ません。大人の皆さんが自分に限界を感じているということは、自分で自分の可能性に蓋を閉じがちということかと思います。そして子供のみんなは失敗しても力にしていける素晴らしい力があるので、何とでもしていけます。今日も楽しく聞いてますということで、
ありがとうございます。
さあそして最後フロンターレ情報です。6日日曜日に行われたホームガンバ戦、3対3で迎えた後半アディショナルタイム、終了間際にガンバ大阪のダワン選手にゴールを決められ3対4で敗戦。久しぶりに魂が抜けました。次節は今週末12日ヴィッセル神戸を迎えてのホーム戦、ネット配信や川崎 FM の実況中継で応援よろしくお願いしますということでございます。
ありがとうございます。さあ最後ね、お忙しい中たくさんのメールいただきましたが、最後までお聞きいただきまして
ありがとうございます。
もう一度ゲストの皆さんご紹介しますよ。中学2年生の今西健信さん、そして小学6年生の中谷優斗さん、そして小学校3年生の、倉原相馬さん。皆さん一言ずつ何か言っちゃう。じゃあ今西さんどうぞ。
楽しかったです。
ありがとう。さあ中谷さんどうぞ。
楽しかったです。
あ、よかったです。さあ今日アシスタント頑張っていただきました倉原さん、ありがとうございました。どうぞ。
楽しかったです。
ありがとうございます。はい、この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒーほか各社の提供でお送りしました。ここまでのお相手は酒好き宇多月 DJ 恵子と
ガブのリーダーおしゃべり担当ゆうゆうでした。
来週も楽しみにしていてください、はい、それではみんなでさよなら言いますよ。
お家の方もね、皆様
よろしくお願いいたしますよ。
大きな声でね、
はい、せーの、
さよなら。